こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アメリカ発最新心の傷の仕組みを知り自分を育むは、トラウマによって生じる生きづらさを本人の欠陥ではなく心身の反応として理解し直すためのセルフケア入門書である、著者エリブルーは、自身の困難な経験、燃え尽き複雑性 PTSD インポスター症候群に触れながら、回復の出発点を自己批判ではなく自己理解に置く内的家族システム療法 IUS に通じるトラウマインフォームドな視点が取り入れられ、専門療法を小説するというより日常で自分の状態を扱うための基本的な見取り図を示す中心となるのは、自己調節、現在への注意、本来の自分との再接続という3つの視点と、それを生活へ落とし込む5つの自分は含みポイントである、知識を読むだけで終えず、身体感覚や習慣を観察するワークを通じ心と身体の対話を回復することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自分の性という解釈を。トラウマ反応の理解へ置き換える本書の重要な役割は、辛さを抱える人が陥りやすい自己非難に別の説明枠組みを与える点にある。心の傷の影響は明白な出来事の記憶だけでなく、過剰な緊張、完璧主義、対人関係での困難、疲弊しやすさなど現在の反応や習慣にも現れうる。こうした反応を意志の弱さや性格の欠点とみなすと、苦しさに加えて恥や孤立感が強まりやすい。本書は、トラウマが特別な一部の人だけの問題ではなく、幅広い人の生活に影響しうることを示し、あなたのせいではないという視点を明確にする。これは責任を放棄するという意味ではない。自分を責める代わりに何が起きているのかを観察し、今の自分に必要なケアを選べるようにするための前提である。著者自身の経験を入り口にしているため、抽象的な心理教育だけでは届きにくい読者にも、外見上は機能していても内側では苦しい状態があり得ることを伝えている。まず苦痛を正確に位置づけることで、変化を急ぐ前に安全な理解の土台を作る構成である。次に、回復の基盤として示される自己調節、現在、感覚、本来性への再接続、第3章で扱われる3つの視点は、本書の実践を支える骨格である。第1の自己調節、セルフレギュレーションは、強い感情や体の緊張に飲み込まれず、自分の内的状態を把握し、扱える範囲に戻していく考え方である。ここでは、感情を消すことよりも、反応が起きていることに気づくことが先行する。第2の今を感じるは、過去の傷に由来する自動的な反応から少し距離を取り、現在の身体感覚、感情、周囲の状況へ注意を戻す姿勢を指す。第3の本来の自分との再接続は、他者の期待や、こうあるべきという規範に合わせ続けた結果、見失いやすい欲求や感覚を取り戻す方向性である。三者は別々の技法ではなく連動する。状態に気づけなければ調節は難しく、現在にとどまる余地がなければ自分の本音も聞き取りにくい。本書はこの順序を日常的なセルフケアの判断基準として提示する。深い治療的作業を代替するものではないが、反射的に行動する前に自分へ注意を向けるための理解しやすい枠組みとなっている。さらにボディスキャンを用い、心の問題を身体感覚から把握する。本書の自分の状態に気づいてあげるという最初の実践は、心の傷を思考だけで処理しない点に特徴がある。ボディスキャンのワークでは、変態の緊張、重さ、落ち着かなさ、疲労などを確かめ、自分が今どのような状態にあるかを把握する。これは診断のための手法ではなく、普段は見過ごされがちな内的なサインに注意を向ける練習である。とりわけ頑張り続けることや周囲への適応が習慣化している人は、限界に近づくまで自分の消耗に気づけないことがある。空手の情報を確認することは、その自動運転を中断し、休息、距離を置くこと、誰かに相談することなどの選択につながりうる。本書は、心と寛大の対話を回復することを重視するため、このワークを単なるリラクゼーションとしては扱わない。感情に明確な名前を付けられない時も、体の感覚から現在地を知ることはできるからである。ただし、診断への注意が強い苦痛や過去の記憶を呼び起こす場合もある。その際は無理に続けず、安心できる方法へ戻る、必要に応じて専門家の支援を求めるという慎重さが重要になる。そして、満たしたいものとべきを問い直し、安心感の条件を探る。本書はセルフケアを、決められた健康習慣を増やす作業とは捉えない。第2のポイントで問う、あなたが満たしたいものは何ですかという問いは、表面的な行動の背後にある必要や欲求を見直すためのものである。例えば休む、食べる、働く、人と距離を取るといった行為は、安心承認につながり、自由といった異なる必要と結びついている可能性がある。自分に必要なものがわからなければ、一般論として正しいセルフケアをしても回復感につながらないことがある。続くべきから自由になるワークは、安心を損なう硬直した期待を検討する。 常に役に立つべき、期待に応えるべき、弱さを見せるべきではないといった規則は、過去には自分を守る役割を果たしていたかもしれない。しかし現在も無条件に従えば自分の状態や願いを置き去りにする。本書の狙いは規範をすべて否定することではなく、それが今の自分を守っているのかを吟味することにある。安心感は外部の条件だけで完成するものではなく、自分の境界、限界、欲求を尊重する経験を重ねる中で育てられるという実践的な範囲がある。最後に、睡眠、食事、運動、対人関係の傾向を自分へのラブレターとして読む第4章の後半で、本書はセルフケアを自分へのラブレターと表現し、生活習慣と自己関係を結びつける。ここでいうケアは気分転換やご褒美に限定されない。睡眠、食事、運動、そして自分自身との関係にどのような癖や傾向があるかを見つめることが具体的な実践になる。重要なのは理想的な生活を一律に目指すのではなく、自分のパターンを観察することである。睡眠を削ってしまう局面、食事が乱れやすい時、運動が義務や自己罰に変わる時、あるいは内心で自分へ厳しい言葉を向ける時には、それぞれ背景となる負荷や感情があるかもしれない。本書はこうした傾向を失敗の証拠として数えるより、今の自分を知るための情報として扱う方向を促す。これによりセルフケアは大きな決意ではなく、状態の確認と小さな調整の連続になる。トラウマに関する本でありながら、日々の身体的、行動的な営みを回復の対象に含めるところが実用的である。一方で症状が重い場合や生活機能への影響が大きい場合には、この種の自己観察だけで抱え込まず、医療を心理支援と併用する位置づけで読むのが妥当である。結論として、本書は理由のわからない疲弊、自責、完璧主義、対人関係での緊張などを抱え、なぜ自分はこんなに生きにくいのかと感じる読者に向く。特にトラウマという言葉に関心はあるものの、専門理論や長大な治療書へ入る前に、自分の状態を穏やかに理解したい人に適している。得られる実践的な利点は、筋体と感情の状態を観察し、必要や境界を確認し、生活習慣の中にある自動的なパターンを見直すための入り口が得られることだ。知的には、苦痛を個人の欠陥としてではなく、環境や経験に対する反応として捉え直す視点を学べる。同種のセルフヘルプ書と比べた際の特徴は、著者の当事者性と、IFS に通じるトラウマインフォームドな姿勢を日常的なワークへつないでいる点にある。自己調節、現在への注意、本来性への再接続という枠組みは、単なる前向き思考や習慣改善ではなく、安心感を育てる過程としてセルフケアを位置づける。本書は専門療法の包括的な解説書ではなく、すでに多くの心理ワークを行っている読者には基礎的に感じられる可能性もある。しかし、だからこそ専門用語に圧倒されず、自分を責めない観察を始めるためのコンパクトな墓地案内として価値がある。深い苦痛や危機がある場合は、専門的支援を補完する一冊として用いるのが良い。ご支援いただける場合は、エリブル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。